日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。
日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？今日は今を生きることについて、たまにね、生徒さんとかからこういう質問をもらいます。先生、昔のポッドキャストを自分で聞くことがありますか？例えば、最初のエピソードとかね、1,2,3 とか4とか聞くことがありますか、ね、という質問で、皆さんも知っているように僕は全然自分のポッドキャストを聞きません。理由はいろいろあるんですけど、例えばですよ。でもね、もし自分のポッドキャストを聞くとしたら、最近のポッドキャストであれば別にそのいいんですよ、聞いても。だから自分のポッドキャストを聞くのが恥ずかしいから聞きたくないとかね、そういうわけではないです。今のポッドキャストだったら全然自分のポッドキャストだけど恥ずかしくないしね。僕はもう自分の声に慣れてるし、自分のこうロジックとかに慣れてるしね、こんなこと言ってるな俺みたいな感じでいいんですけど、昔ね、いわゆる昔といっても5年ぐらい前ですけど、どうなのかな、何を言ってるかというと、ちょっとね、過去ですよね。過去の自分を思い出すことがあんまり好きじゃないんですよね。例えばこの前こんな経験があった。ホットメールってあるでしょ。ホットメールって今名前が違うんですよね。多分アウトルックかな、マイクロソフトになったのかな。とにかくなんか全てがなんかマイクロソフトになったり、Google になったり、なんか同じような感じですよね。一つの、ほとんどマイクロソフトになるみたいなね、小さい会社たち。スカイプもそうだしね。そうですよね、アウトロックはそうなのかな、ちょっとそうですよね。とにかくホットメール、昔のホットメールね。でそれをちょっと今でも使ってるんですけど、ちょっと間違いをしてね、間違いでちょっと並べ替えのボタンを押してしまったんです。普通は新しいメッセージが一番上に来るでしょ。でもその並べ替えのボタンを押してしまったんで、古いメッセージが一番上に来たんですよね。でそれはなんか結構昔のメッセージたち でちょっとなんか思い出したようにちょっと見てしまったんですよね、いくつかをね。それはなんか奥さんが彼女だった時ですよね、まだロンドンにいた時とかのメッセージや、なんかその頃はまだその大学の友達とかと結構メールをしてたり、なんか前の彼女からのメッセージとかもありましたよね。多分なんかいろいろですよ、いろいろなことでまだ連絡を取ってた時ですよね。なんかこう忘れ物をしてるとか、そんなことかな。そんなことかなって言ってそんなことなんですけど、ちゃんと読んだからね、覚えてる。なんかその前の彼女の家に忘れ物をしたなみたいなね、捨てていいよみたいな、そういうメッセージだと思うけど、とにかくですよ、なんかそういう他にもいろいろある。他にもその頃の僕の周りにいた人たちとのこうなんかこうコミュニケーションですよね。で周りの人たちからのメッセージでもあるし、僕が送ったメッセージとかもあって、でそういうのを見るとすごく思い出すんですよね。あの時の僕はこんな感じだったと。でそれはまだね、なんかこうどちらかというといい気持ちじゃなくて、なんか嫌な気持ちに近いですよね。多分ね、なんかまだ若すぎるのかな。若すぎるっていうのが、その僕がね、今の僕がまだおじいちゃんじゃないから、もしかしたらもっともっと年を取れば昔のことをこう単純にね、純粋に懐かしく思えるかもしれないけど、今なんかこう昔のこうメッセージを見るとなんかね、なんか嫌なんですよ。なんか嫌な気持ちがする。 分析してみればどんな感じかな。なんか、まあそのいわゆるなんか必要がない居心地悪さっていうかね、分析できないな。なんかいろいろな感情がありますよね。でそのいろいろな感情についてこう考えるよりは今に集中したいんですよね。なんかそれはね、例えば皆さんがマラソン走ってる時に途中でちょっとなんか止まったりしたくないでしょ。なんか走り切りたいですよね。で走ってから今日のランはどうだった、ね、今日の走りはどうだったかを後で考えたいんですよね。僕はちょっとそんな感じで今なんかまだ立ち止まっていろいろ考えたくないんです。なぜかというとね、今考えるとなんか止まってしまいそうな気がするんですよ、この人生が。多分今の説明に共感してくれる人がたくさんいると思います。なんかね、止まって振り返るにはちょっと早すぎるっていう感じがするんですね。だからなんかそのポッドキャストを始めた時っていうのは僕は結構特殊な状態で、まああの時まだスペインにいたし、子供も生まれたばかりだし、まだ小さかったし、まああのなんかこう本当にあまり良くない時だったんですよ。で良くない時になんかこうポッドキャスト始めることによって、その良くないあの自分の気持ちを少しでもね前向きにできるような、少しでも誰かとつながれるような、本当に一人だったから、あの時一人で赤ちゃんを育てながら、まあ奥さんはもちろんいて、あの奥さんの両親とかもとてもサポートしてくれたけど、なんかやっぱり一人だったしね。で仕事もしてなかったし、本当に社会とのつながりもなく、赤ちゃんはずっと泣いてるしね、結構大変だったんですよね。で今話しながら思い出してもなんかちょっと気持ちが落ち込んでくるっていうか、まあ思い出したくないですよね、正直言うと。でまだ早すぎるんですよ。でそのポッドキャストを始めたっていうことはある意味奇跡的なことなんですね、僕の中では奇跡的なこと。でポッドキャストを始めたおかげで今いろいろといいことが起こっている、そのいろんな人に出会えるし、皆さんともつながれるし、でこういう経験がなんか本当に夢みたいな話なんです。なんかこう2000回以上ね、いろいろ、まあ2000回2500回も分かんない、もうたくさんポッドキャストを撮ってきたけど、なんか夢みたいとかいうのはちょっと皆さんにとってね不思議かもしれない。先生これは現実ですよ、ね、もっと自信を持ってくださいと言うかもしれない。でもね、なんかこうなんていうかな、自信っていうのは、まあ例えばこれはとてもとてもあの太い木みたいなもんで、確かに僕の木は太くなって大きくなってるんですけど、やっぱり例えば雷が落ちれば折れるわけだし、誰かがチェーンソーを持ってきて切れば折れるわけですよ。なんていうかな、やっぱりあの形あるものというか、まあ、生きるものというか、まあ、ポッドキャストも生きてるものなんで、まあ、僕だしね、人間だしね、強いようで弱いんです、弱いようで強いんです。だからなんかこう結構そのなんかこう振り返ったりとか、根本的に俺は誰だみたいなことをその考えすぎることができるほど僕はまだ強くないんですよ。だからまあそうですね、まあちょっともう少し待ちたいんですよ。まだその自分自身でこの5年間をね、今までの5年間をこうまとめるほど、まとめて評価するほど時間が経ってないっていうかね、むしろそんなまあある意味リスクというか、ある意味そのチャレンジというかをするよりは、挑戦をするよりは、今そのエネルギーをまだまだ進むことに使いたいっていう感じです。 でね、まあ、例えばこういうことを言うと、まあ、生徒さんはね、でも先生が思ってるほど悪くないですよ、本当にあの最初の方のポッドキャスト素晴らしいです、そういうあのポジティブなメッセージをくれる。で僕は分かってます、本当に分かっている。ただね、やっぱり周りの人から見える部分と僕にしか見えない部分があるんですね。あのポッドキャストの中で、あのもちろん楽しんでるしね、ポッドキャストを僕も楽しんでたし、あの話してる時にね、でもそのポッドキャストを撮ってない時間ですよね、撮ってない時間、例えば公園でなんかあのこう寂しく座ってる時とか、あの部屋の中で、まあ、子供は寝ている、赤ちゃんが寝ていて、僕は一人で隣でワインを飲んでいてなんか絶望的なね、なんだこれはみたいな感じとか、夜ですよ、夜遅くに上の階の音楽がいつものように流れてきて、僕はもうあのこいつらやるしかねえみたいなもう台所に行って包丁を探すみたいなね、まあ それぐらいあの追い詰められてた時もある。でそういうことを思い出しちゃうんですよね、本当にそういうことを思い出しちゃって、なんかその今の僕にあまり良くない、はい、なんかその正直言うと結構大変だったんですよ、正直言うと結構大変な時で、でまあそうじゃなければ日本に帰ってこないですよね。僕は本当にあのままスペインにずっと住むつもりだったから、でもやっぱりいろいろなことがちょっとあのなんかこう悪いことがたくさん起こったんですよね。でこれはポッドキャストで話したこともあるし、話してないこともたくさんあるんですよね。でそういうのがこう次から次に思い出されて、でそれで、まあ、あの時僕は結構お酒も飲んでたし、なんかこう精神的にも健康じゃなかったんですよね。だからそういうなんか自分自身でなんかこう嫌だなっていう思い出もあるし、ね、僕はなんかすごく自分が弱い人間っていうことを再確認したようなあの時期だったんで、そしてそれまでですよね、それまでに実はその前はあの僕は結構東京でまあある意味成功したような生活をしてたんですよ。自分のビジネスがうまくいってたくさんの仲間たちがいて、なんか本当にある意味あの一つ目の人生のピークみたいになったんですね。それがまあ30歳ぐらいの時ですよね。まあ28歳ぐらいから34歳ぐらいまで。で子供が生まれてその仕事を辞めて、まあ仕事を辞めた理由もあるんですよね。まあいろいろまああのまあいろいろピークアウトしちゃったんでね。とにかくちょっとバーンアウトしたような状態もあったんで。でそのバーンアウトと仕事のバーンアウトとあの生活の変化が同じ時にあって、で、まあ子供っていう大きい存在も加わったし、やっぱり夫婦の関係も難しくなる時期だし、あのいろいろですよね、いろいろなこと、なんかいろんな人が病気になったりとか、なんかいろいろあったんですよ。でいろんなタイミングで近所もうるせえしあれ本当にムカついたな、あの近所はね、あの上の階の人、まあとにかくですよ、とにかくまああの複雑な時期に始めて、でもそれがうまくターンしてね、うまくこう変化して素晴らしいものになったんですよ、素晴らしいものに変わったんです。少なくとも聞いてる人には楽しいポッドキャストが生まれたんです。苦しみから生まれたんです。まるであの子供が生まれたみたいに、苦しみからあの素晴らしいものができたんですよ。美しいものが、可愛いものがね、チャーミングなものが、産む苦しみからチャーミングなものが生まれたんですよ。苦しみから。で、これはあのこれがもしかしたらね、これが日本語コンテッペイのなんかこうコアにあるものかもしれない。あのなんとなく始めたわけじゃないんです。苦しかったんですよね。苦しみから生まれたから。多分 その影と光みたいなものがやっぱりいつもあるんだと思う。で、それは今でも変わりません。今でも僕が楽しい話をしてる時って実は結構なんか嫌なあのニュースを見たり、まあ個人的にもちょっとあの感情的な日だったり、まあそういう時に結構あの楽しい話をしちゃうんですよ。でむしろ怒ってる時ね、なんかこうイライラしてる時とかっていうのは実は余裕があるんですよね。なんでまあ人間はやっぱりちょっと隠したいから、あの悪い時に笑うし、いい時に怒るし、まあ自分自身もそういう心理がありますよね。だからまあそういうのがちょっと光と影みたいな感じでいつも見えて、多分あの日本語コンテッペイのその純粋さとか日本語コンテッペイのこの複雑さを生んでるんだと思いますね。なのでまあ僕がポッドキャストを一から聞くのは多分そうですね、年を取ってなんかあのもう言葉を話すのに疲れて、じゃあ昔の自分の作品でも聞いてみるかなと思って聞くかもしれない。ただね、その頃の僕はもう多分90歳ぐらいになって、まあ90歳80歳かな、で多分耳が聞こえなくなってポッドキャスト聞こえないんでしょうけど、まあそれはあの素晴らしいと思いませんか皆さん。年を取ってね、十分年を取って、じゃあそろそろ自分のポッドキャストを聞こうかなと思った時に耳が聞こえないと、素晴らしいコメディと、コメディのような人生であの終わりたいと思いますよね。まあまあ、というわけでそろそろ時間、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、
またね。